ここからは網走消防署の提供でお送りします。本日は11月9日の119番の日についてお話しいただくために、網走消防署の南出張所通信指令係の方にお越しいただいております。
はい、網走消防署通信指令係の武田です。よろしくお願いいたします。
武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、11月9日は119番の日ということですが、はい、具体的にどういう日なのでしょうか。
はい、消防に対する正しい理解と認識を深めるとともに、防災意識の向上や地域ぐるみの防災体制の確立に役立てることを目的としておりまして、
はい、
昭和62年より11月9日を119番の日としています。
はい、実際に119番通報はどこで年間何件の119番通報がありますか。
はい、網走消防署の119番通報の受理は塩見にあります南出張所通信指令室で行っております。
はい、
網走市で昨年の年間の119番通報件数は2036件になります。そのうち携帯電話による119番通報は815件ありました。
そうなんですね。携帯電話だけでも815件、私が想像していたよりも多い件数に本当に驚きました。
はい、意外と多いんですよね。
多いんですね。
はい、
武田さんは通信指令係ということなので、
はい、
119番通報受理をしていると思いますが、
はい、
通報者はどんなことに注意したらよろしいですか。
はい、そうですね、まずは慌てずにゆっくりはっきりと落ち着いて通信指令員の質問に返答することが大切になります。
はい、
最初に火事なのか救急なのかどちらかを伝えることですね。
はい、
そこで困ってしまうことは焦って急ぐあまりに早く来てという通報になります。
うん、
焦る状況もわかりますが、住所場所が特定できていないと救急車や消防車は向かうことができませんので、慌てずに落ち着いてこちらからの質問に答えてください。
はい、
また火事や救急でしたり事故等の救助で質問する内容も変わりますので、落ち着いて対応してください。
はい、今の武田さんの説明の中で落ち着いてというワードがたくさん出てきたので、
はい、
本当に落ち着きって大切なんですね。
そうですね。
はい、はい、それでは実際どんな違いがありますか。
はい、違いといたしましては、どんな通報でも住所や場所また目標とする建物はどの場合でも聞きますが、
はい、
火災の場合ではどこの何が燃えているのか、逃げ遅れた人はいるのかです。
はい、
また救急の場合では誰がどのような状態なのか、意識呼吸はあるのか、性別と年齢、持病やかかりつけの病院などを尋ねることもあります。
はい、
そして事故などの救助の場合にはどのような事故なのか、怪我人は何人いるのか、挟まれている人や閉じ込められている人がいないかなど具体的な内容を質問することがあります。最後に通報者の氏名や電話番号は必ず聞くようにしております。
はい、通報する側も難しいと思いますが、119番通報を受理する側、武田さんたちですよね、もう大変難しいですよね。
はい、そうですね。ではですね、
はい、
森田さんに実際に119番通報の要領を体験してみましょうか。
あ、いいんですか。
はい、
はい、わかりました。前にですね、何度か実際に私も体験したことがあるんですけれども、
はい、
今日は先ほど武田さんもおっしゃっていたように落ち着いてをちょっと意識しながらチャレンジしてみたいと思います。
なかなか落ち着いてというのは難しいことだとは思いますが、
はい、
実際にちょっとやってみましょう。
はい、お願いします。はい、それでは武田さん、今回はどういう状況での通報になりますか。
はい、今回ですね、この LIA さんのスタジオで、
はい、
救急事案が発生したという内容で実践していただきます。
承知いたしました。 FM 網走で救急事案が発生したという内容ですね。
はい、
はい、
消防です。火事ですか救急ですか。
救急です。
救急車ですね。 救急車要請する住所を教えてください。
網走市塩見1丁目356-2株式会社 LIA です。
はい、塩見1丁目356-2株式会社 LIA ですね。
はい、
場所なんですが道路挟んで向かいにセイコーマートがある建物ですね。
はい、そうです。
誰がどうされましたか？
職員が急に具合が悪くなったみたいで。
その方の性別と年齢は分かりますか？
男性で30歳です。
意識呼吸はありますか？
意識と呼吸はあります。
いつからどのような症状ですか？
急にうずくまり胸が苦しいと言っていました。
胸の苦しみ以外に何かありますか？
他はありません。
分かりました。その方何か持病でしたりかかりつけの病院があるか聞けますか？
ありません。
わかりました。通報者としてあなたのお名前と電話番号を教えてください。
はい、森田で電話番号が 67-7870 です。
わかりました。救急車は向かいますので救急車が着きましたら中に案内お願いします。
はい、お願いします。
ということで、
はい、
ありがとうございました。非常に通報者としてなかなか経験はないことだと思うんですが、
はい、
お上手でした。
ありがとうございます。はい、いや、本当になかなか通報するというタイミングがないので、はい、遭遇することがないので、とても緊張しました。はい、やっぱり今日も。
そうですよね。
はい、なんですが、はい、実際に通報するとなると、はい、もっとより緊張するなと感じたので、
はい、
しっかりと落ち着いて、聞かれたことに正確に伝えられるように心がけないといけないなと思いました。
そうですね。はい、通信指令員としてもなるべく通報者落ち着いてもらうように冷静に対応しております。
はい、
ですので通報者としては通信指令員の言葉にしっかりと従って、
はい、
通報に臨んでくれれば良いなと思います。
はい、わかりました。
119番通報はですね、
はい、
様々な場面や状況で通報するためその都度状況に応じて質問する内容というのも変わりますので、
はい、
先ほどおっしゃってた通りですね、
はい、
落ち着いてお答えください。
はい、
消防隊や救急隊が一刻も早く災害現場に到着するためには住所や災害の内容などの正しい通報が必要となります。
はい、
誰でも通報する場面にいつ遭遇するか分かりません。一刻一秒を争う時でも落ち着いてゆっくりと伝えることを心がけていただきたいなと思います。
はい、
119番で聞いた情報の一つ一つが大変重要な情報になりますのでご協力をお願いいたします。
はい、そして今ですね武田さんと私がやらせていただいたこの通報体験だったんですけれども、なんと、はい、消防署様のホームページにも例文が載っているということですので、
はい、
ぜひですねそちらのホームページからも目を通していただいて自分がその場に立ち会った時にしっかりと対応ができるようにホームページもチェックしてみてください。
はい、
それでは武田さん、
はい、
先日10月16日に網走消防署様の一日消防署長として、
はい、
FM 網走から平田局長が一日消防署長を務めさせていただいたんですけれども、
はい、
実際にそこで通信指令システムで平田局長が119番通報を体験させていただいたんですよね。
はい、
はい、なのでその時のコメントをいただいておりますので、
はい、
ここでちょっと平田局長の感想をはい、聞いてみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、
はい、先日10月16日に網走消防署の一日消防署長を務めさせていただきました、平田です。
はい、
はい、今回は本当に光栄なそして貴重な体験をさせていただきました。はい、本当にありがとうございました。実際にですね、署員の皆さんの仕事を見させていただいたりですとか、
はい、
実際に私もさせていただいたりですとか、そういったものを見させていただいてより一層ですねこの町を守ってくれてるなということで改めて実感いたしました。さらにですね通信指令室での、お仕事も、見させていただいたんですけれども、その通信指令室はまず本当に画面がスクリーンがいっぱいあるなというふうにね、はい、印象を持ちました。いろんな地図だったりとか、うん、こういったところからかかってくるだったりとか、
はい、
いろいろな役割を持っている画面がありまして、それを正確に読み取ってですね、さらにパソコンのスクリーンもあったりとかして、
はい、
本当にここが心臓部といいますか、ここからいろいろな指令を出しているっていうところで、 そこにいらっしゃった職員の方にもお話を伺ったんですけれども、実際にやっぱり未だに緊張すると、
はい、
何年もやっていてもやっぱりかかってくると緊張すると、やっぱりそういうところを聞いてですね、やっぱり命に関わる通報ももちろんあると思います。そういったところで本当に毎日毎日そういった緊張感を持ちながら、お仕事されているんだな、市内を守ってくれているんだなというふうに改めて感じました。
はい、実際体験してたじゃないですか、
はい、
局長が体験してた時って、
はい、
通報を受ける側、
はい、
なので消防署さん側でしたよね。
そうですね、はいはい、
実際こう聞きながら何をしてました？
聞きながらですね、はい、いろんな質問をさせていただくんですけれども、まあ、住所だったりお名前だったりっていうふうに聞くんですけれども、それを聞きながら書くんですね、
はい、
だからそういった聞きながら書く、まあ、2つの作業になりますよね、
はい、
それを絶対に間違ってはいけないというものじゃないですか、
はい、
場所が違ったらもうそれこそ本当にすぐに駆けつけることもできませんし、はい、お名前も間違ってはいけませんし、うん、どういった状況なのかというのもしっかりと 文章といいますか、
うん、
文字でやらないといけないというところが本当に大変なことだなというふうにやりながら思いました、
はいはい、あとあれですよね、地図とかも照らし合わせながらやってました。
そうでしたね、通報があった場所をしっかりと見ながら、あ、実際にここだなというふうな確認作業も行いながらということで、その一本の電話でいろいろなさまざまな役割があることをやっている状況を私も体験させていただいたんですけれども、
はい、
あれは本当に訓練に訓練を重ねないと、うん、本当に多分テンパってしまって、
うんうん、
失敗してしまうんじゃないかなっていう不安が起きました私は、
はい、
なのでそういったところも含めてですね、本当に尊敬に値するなというふうに思いますし、そういった訓練を重ねてるからこそ冷静に対応するように、なっているのかなというふうに思いました、今回網走消防署の一日消防署長を務めさせていただきましてですね、改めまして何度も言うようですが、網走消防署員の皆さん本当に訓練に訓練を重ねて網走市民の皆さんの安心安全を守っているんだなということが改めて実感しました、我々もですね、網走消防署の情報、お知らせだったりもですね、さらに連携を取りながら FM 網走としても情報発信していきたいなというふうに思っております、皆さん火災これから乾燥する時期にもなってきます。本当にお気をつけください、今回は一日消防署長という役割を務めさせていただきまして本当にありがとうございました。またですねお声があれば、うちのスタッフ駆けつけますのでよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にお世話になりました、そしてでは武田さん、最後になりますが、市民の皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、もしもですね、間違って119番がかかったときは通信指令システムに119番通報が着信し、
はい、
すぐに切れた場合や無言だった場合などは通報があった電話番号に必ず電話をかけて確認します、
はい、
確認の電話に応答がないときはですね、通報者の緊急性が高い可能性を考え契約者情報を照会し救急車で確認に向かいます。
はい、
間違えて119番にかけてしまった場合は電話に出て間違いですと伝えていただきますようお願いします、
はい、
最近ではスマートフォンがポケットやカバンの中で勝手に119番にかかってしまったでしたり、誤って落とした強い衝撃により衝突事故検出機能による通報が増加しております、
はい、おお、衝突事故検出機能なんていうのもあるんですね。
はい、衝突事故検出機能というものは、
はい、
最新のスマートフォンに搭載されているものですが、
はい、
実際に通報がかかった場合ですと通報しますかというようなポップアップが画面に表示されます、う
ん、はい、
それをある程度の秒数以内に消せば通報もすることなく、
はい、
間違ってかかることもありませんので、
はい、
自動で119番通報する機能を理解していただきたいなと、はい、思います。
はい、
またですね、
はい、
事故以外にスポーツ中に転倒した場合でも検知しますが、
はい、
これから冬になりスキー場でスキーやスノーボードで転倒した衝撃でも自動通報される事例が多く発生していますが、
はい、
怪我などしていない時には折り返しの電話に出て間違いですと お伝えください。
はい、この衝突事故検出機能という機能があることにまず私驚いたんですが、はい、その機能で勝手に119番にかかってしまうんですね。
そうですね、
今の時代は本当にすごいですね。
そうですね、
ただやっぱりとっても便利な機能だとは思ったので、まあ、例にもあった通り、はい、誤送信につながってしまうというのは私たち通報者側が気をつけないといけないことですね。
そうですね、便利な機能ゆえに、
はい、
このように、消防署の方にも誤送信がかかってきてしまうので、はい、まあ、通報者側も理解していただかないといけないですね、
うんうん、はい、はい、まあ、この機能がついているのはスマートフォンは最新の機種ということになりますね。
はい、そうなります。
はい、わかりました。ちょっと最新ですね、あのスマートフォンだったり iPhone、 それから Apple Watch など使っている方はぜひですね、そんな機能がついているかどうかチェックしてみてください。
はい、
それでは本日は11月9日の119番の日について武田さんにお話しいただきました。
はい、
本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは網走消防署の提供でお送りしました。